こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミーフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2012年1月1日にミーフィーネットで発表されたイー・タン・ミン・ホースウェイ、日月丹に訪れる師父の台湾で説法時の出来事という内容です。それではお聞きください。イー・タン・ミン・ホースウェイ、日月丹に訪れる師父の台湾で説法時の出来事。文、台湾ダーファーデ氏。1997年11月、慈悲で偉大な師父が台湾に来られました。台湾のダーファーデ氏たちは、台北三聖国立小学校と台中霧峰農工学校で2回の説法を聞く幸運に恵まれました。当時、台湾のダーファーデ氏は約2000人でしたが、9年の広報を経て、現在少なく見ても、40から50万人がファールンゴンを修練しています。多くの人は、その2回の師父の説法を聞いて、法を得ました。今、当時のことを思い出すと、さらに師父の修行に対する慈悲と、苦心された塩梅を体得できます。師父は、何事もとても控えめでした。その時、アジア太平洋地域の一部の学習者は、師父の説法を聞きたく、皆師父の行方をとても知りたがっていました。一人の香港の学習者は、夢で多くのめでたい雲と神仙が台湾に行くのを見たので、師父は台湾にいらっしゃったのではないかと電話をかけてきました。師父は金曜日の夜に台湾に到着しましたが、学習者らを煩わせないように、ごく一部の人しか師父の到来を知りませんでした。師父は台湾に到着し、すぐ一部の古い学習者のために説法されました。師父は会場のカーテンを例に、上から下まで手真似をされて、法を正す意義を説明されました。それは私たちが初めて師父が法を正すためにいらっしゃったことを聞いた時でした。1日経って師父は三聖国立小学校で説法されました。急に決まったことでしたので、皆一晩中電話をかけて学習者たちに連絡しました。こうして互いに連絡をして、その日約2000人が説法を聞くことになりました。説法を終えられた師父は、講談から降り、学習者の一人一人と握手をされました。多くの学習者は連絡をもらっていなかったため、皆の要望により、師父は台中霧峰農工学校でもう1回説法をされました。今回は700-800人が参加しました。ある学習者は、当時体中病気だらけで、彼女を治療していた気功師に連れられて、師父の説法を聞きに行きました。師父が2階彼女の近くを通られる際、彼女は走って行って、師父と握手しながら、師父、私のような体で修練できますか?と聞きました。2階とも師父はとても慈悲深く、できますよ、と答えてくださいました。こうして彼女はずっと動揺せず、修練してきました。体の病気はとうになくなり、全身が軽くなりました。当時、多くの人は法を得たばかりで、またダーファーに接触したことのない人もいて、法に対する理解はまだ浅かったのです。そして、どうしたらのびのびとした生活ができるか、どうしたら万事が意のままになるかなどの質問も提出しました。師父は笑いながら、これらはとても俗っぽい問題だとおっしゃりながらも、すべての質問に答えてくださいました。師父はいつもとても平易でわかりやすい言葉で、とても深い法理を教えてくださいました。師父の説法は素晴らしく、学習者は数時間、 一心に聞いていました。その時、台湾では数人の女性を強姦して殺害した凶悪な犯人がいて、多くの警官を動員しても捕まえられませんでしたが、あの2日間についに逮捕することができました。学習者は師父の台湾への到来と関係があるのではないかと質問すると、師父はとても静かに、仏光があまねく照らすと礼儀が延命となる、と答えてくださいました。3日目に師父を故宮博物院に招待しました。今回の見物が師父に来られた甲斐があるように、学習者は解説員を設けようとして、時間を少し無駄にしました。師父は従来動きが早いので、時間を無駄にされませんでした。解説員が来る前に、師父は学習者を連れて見物を始めました。師父はすべての文物に対して知り尽くされており、学習者に由来を説明し、当初作った作用、いかに干渉するかなどについて説明してくださいました。学習者は興味津々で聞いていて、まるで初めて故宮を見物したようで、やっと中に展示されている文物の由来が見えてきました。中には故宮の専門家さえ知らない黄金色の骨がありましたが、師父はそれは竜の骨だとおっしゃいました。天目でそれを見ると、ミクロ粒子はそのイメージだと教えてくださいました。故宮から出る前に、師父は多くの現代の絵は変異したとおっしゃいました。外に出てやっと故宮の別のところで現代の絵画を展示していることがわかりました。最後に私たちはやっと師父はすべてをご存知で、天地の物事のいきさつについて、師父のように明白な人はいないと悟りました。師父は飛行機から降りられてすぐ、日月潭と台湾の各地に行くとおっしゃいました。私たちは皆、師父は観光にいらっしゃったと思っていましたが、後になってやっと師父の念入りな心配りで台湾のために来られたとわかりました。当時、私たちは台北から東部、南部を迂回して、台中の日月潭に行こうとしました。私たちがイーランを出発したとき、ガソリンタンクには半分くらいのガソリンしかありませんでした。途中でガソリンスタンドがあると思ったので、満タンにしていませんでした。車が重く、また山道を走ったため、ガソリンの消耗が激しく、残量を示す針がすぐに底をつくところでやっと村落を見つけました。しかし村全体を回ってみてもガソリンスタンドはありませんでした。師父はただ一言、石油会社はなぜガソリンスタンドをもっと作らないのか、とおっしゃいました。その時、一人の村民に会い、ここから一番近いガソリンスタンドはどこかと聞くと、この道を通る人は通常、イーランでガソリンを満タンにして、フォアレンまで行くので、沿道にはガソリンスタンドがないと答えました。一時の粗骨で、師父が山の中で困られると思い悩んで、ふと見ると、先生は目を閉じておられました。しばらくして、私たちが再び振り返ると、突然、今まで底を指していたガソリンの量を示す針が、満タンの位置を指していました。師父は何でもご存知でしたが、検事されませんでした。沿道でどう行けばわからなくなると、師父はいつも瀬戸際でどの道を行けばよいか教えてくださいました。私たちは車の天窓を開けていて、多くの天井と会場の仏、道、神が皆現れました。師父は静かに私たちに天窓を閉めるようにおっしゃいました。日月潭に着いた時はすでに夜9時を過ぎていて遅かったため当然風景は何も見えませんでした。私たちは翌朝師父を案内して付近の名所に行く予定だったのですぐホテルに行ってチェックインしました。 途中での停車料金と食事代はすべて師父が支払ってくださったため、学習者は自分のクレジットカードを取り出して師父の代わりに宿泊料を支払おうとしました。クレジットカードをカウンターに渡すと、後ろから高くて大きい影が学習者を越えてきました。師父はすでに学習者のクレジットカードを手にしておられ、笑いながら、これはまず私のところに保管するから、明日あなたに返します、とおっしゃいました。翌朝、私たちは師父を案内して日月丹と文武廟、装束に行こうとしましたが、師父はすべていらないとおっしゃいました。私たちは車で湖を一周回ったらと提案しましたが、師父はこれもいらないと言われ、私たちは帰りましょうとおっしゃいました。私たちは少し合点がいきませんでしたが、遠路はるばるここに急いで来たのは風景を楽しむためではなかったのか、昨夜は遅かったのにどうして一晩泊まって今朝慌ただしく帰ろうとするのかと思いました。しかし師父がおっしゃったので、私たちはその通りにするしかありませんでした。離れる準備をしているとき、私の妻は外で待っていましたが、師父は彼女に一枚の紙を渡しました。紙には、一潭明湖水、烟霞燕几辉、身在乱世中、難得独自美。一旦名湖の水、煙火幾筋か輝きて映る。身は乱世の中にありて、独自の美は得がたし、と書かれていました。当時、この日月丹を描写した詩の後ろ半分については、あまり理解できませんでした。3年後、台湾で921大地震がありました。翌日私は、全台湾のダーファーデ氏に電話をかけました。皆平安無事でした。私はやっと日月丹を離れるその朝、師父が私たちにおっしゃった言葉を思い出しました。師父は、日月丹の中にいる神はそもそも悪くなかったが、ここでの開発が多すぎたため、彼を騒がせたとおっしゃいました。師父は3年後大地震があり、師父が何をしたかについて言われませんでした。師父はこれほど苦労をして、台湾を大きく一周して日月丹にいらっしゃったのは観光のためではなく台湾を清めるためでした。師父はかつて日月丹は台湾に影響を及ぼす名脈で、万一崩壊すると台湾の生態系全体と食物連鎖に非常に重大な影響を及ぼすと言われていました。師父は台湾に一週間滞在されました。私たちは師父に同伴して台湾を一周回る幸運に恵まれました。途中で私たちは師父が示された多くの神通を目撃しました。師父が到来されるとき誰も知りませんでした。師父が台湾を離れるときも学習者に知らせませんでした。至るところで他人を思いやる一面を通して、師父は私たちに最も良い手本を示してくださいました。皆さん、いかがでしたか？他にも、文章を読んでみたい方は、ミンフィーネットのウェブサイト jp.minhui.org.jp.minhui.org まで。それでは、今回のミンフィーラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。